それでは拝読いたします。出エジプト記6章第10節。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください、イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令された。彼らの父祖の家の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミで、これらがルベン族である。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソハル、およびカナン人の女の子サウルで、これらがシメオン族である。レビの子の家系の名は次の通りである。ゲルション、ケハテ、メラリ。レビの一生は137年であった。ゲルションの子の諸子族はリブニとシムイである。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテの一生は133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらはレビ人の諸子族の家系である。アムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムの一生は137年であった。イツハルの子はコラ、ネフェグ、ジクリである。ウジエルの子はミシャエル、エルサファン、シテリである。アロンはアミナダブの娘で、ナフションの妹であるエリシェバを妻にめとり、彼女はナダブとアビブ、エルアザルとイタマルを産んだ。コラの子はアシル、エルカナ、アビアサフで、これらはコラ族である。アロンの子はエルアザルはプティエルの娘の一人を妻にめとり、彼女はピネハスを産んだ。これらはレビ人の諸子族の一族の頭たちである。主がイスラエル人を集団ごとにエジプトの地から連れ出せ、通せられたのは、このアロンとモーセにである。エジプトの王パロに向かってイスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのは、このモーセとアロンであった。主がエジプトの地でモーセに告げられたときに、主はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよ。しかしモーセは主の前に申し上げた。ご覧ください、私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロに、イスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。彼らがパロに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。ではここで、私が主であることと題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。お願いいたします。
2週間ぶりに出エジプト記の6章が開かれていますけれども、 今日はこの箇所を通して、私たちの歩みの中で、信仰の歩みの中で経験することについて考えてみたいと思います。私たちは時に弱さを覚えます。それが非常にですね、心に覚える弱さであったり、あるいは体に覚える弱さであったり、さまざまな形での弱さを覚えます。弱さを覚える中で、私たちの耳が御言葉に対して閉じられてしまうということも経験するのではないかと思うんです。何も響かない、聖書を読んでも入ってこない、そんな言葉が時々聞かれます。説教を聞いても響かない、そんな言葉も時々聞かれます。私たちが覚えるさまざまな困難や試みの中で、あまりにも私たちの思いがその困難や試みに集中するあまり、その苦しみに集中するあまり、時に自己憐憫に陥ってしまうということもあります。自己憐憫に陥ってしまうということも私たち起こりえます、あるんです。逆に同じ弱さを覚える中にあっても、徹底的に自分の弱さを主の前に認めるときに、それまで以上に、いや、それまでには覚えたことがないほど主の御言葉が力強く迫ってくるということも経験します。弱さを覚える中で両方の面を私たちは経験するのではないかと思うんです。また段階があるかもしれません。最初は弱さを覚える中で御言葉に聞くことができなかった。しかし、だんだん神様の御言葉に耳が開かれていった、そのような経験があるかもしれません。あるいは逆もあるかもしれません。最初は弱さを覚える中にあっても御言葉が迫ってくる、感謝であった。しかし、あまりにもその困難が、試みが大きくなっていく中で、続く中で疲れ果ててしまうということもですね、起こりうることだと思うんです。この8月の第1週目の礼拝です。8月に入りました。第1週目の礼拝ですけれども、開かれています箇所からこの主との関係について、私たちにどのような時にも語りかけられている主、このお方について教えられていきたいと思うんです。今日も2つの点でお話をしていきたいと思います。第1点目は、弱さを覚える中で聞く言葉ということ。弱さを覚える中で聞く言葉ということ。第2点目は、私が主であることを、今日の説教のタイトルでもありますけれども、私が主であることを、この2点においてお話を進めていきたいと思っております。第1点目は、弱さを覚える中で聞く言葉ということですけれども、今日は6章の10節から先ほど読んでいただきました。その直前の箇所を覚えていらっしゃるでしょうか。確認をしたいと思いますけれども、主の命を受けて初めてパロの前に出ていったモーセでした。しかし、その結果何が起こったかと言いますと、パロは心を固くなにし、このモーセとアロンの申し出に対して心を固くなにし、奴隷であるイスラエル人の労役を増し加えたんです。民にとってみれば、これはいい迷惑とも言えるようなこと、そういう結果に陥ってしまったんです。モーセとアロンが余計なことをしなければ、私たちはこれまで通りの労役、それも非常に辛い労役だったんですけれども、さらにそこに辛さが重なったときに、彼らはもう主の言葉を聞こうとはしなかったんです。モーセに聞こうとはしなかったんです。6章の9節をご覧ください。2週間前にご一緒にお読みした箇所ですけれども、 モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった。この落胆は主に対する失望でもありました。民の間に主に対する失望が広がっていた、満ちていた、そんな様子がここに記されています。期待をした、本当に主に期待をした、その分の反動はあまりにも大きかったんです。もちろん肉体の疲労感もあったはずです。これまで以上の労働を強いられた中で肉体の疲労感を覚え、疲れを覚え、聞く耳が持てなかったということもあったはずです。今回改めてこの箇所を読みますときに、2週間前とですね、こう間を置きましてこの箇所を読みますときに、そんな彼らの不信仰を思うというよりも、不信仰を思うというよりも、この時彼らが味わっていた苦しみの大きさと覚えた失望感の重さ、そのようなものが迫ってくるように思うんです。そしてまたこの時点で失望感を味わっていたのは民だけではないんです。イスラエル人だけではないんです。モーセもまたそうでした。今日の箇所の始め、6章の10節以降、6章の10節から、ここにはすっかり意気消沈してしまったモーセの姿が描かれています。意気消沈してしまったモーセの姿が描かれています。それでは10節から12節までを皆さんとご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の6章10節から12節まで、はい。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください、イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。一度は何度も何度も主に説得される中で立ち上がったモーセでしたけれども、この箇所で再びパロのところへ行くように命じられる主に対してモーセは答えるんです。イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしない、ましてやどうしてパロが私の言うことを聞くでしょうか。この状況に対する嘆きというよりも、おそらくこの時点でモーセの中に満ちていたのは自分自身の不甲斐なさに対する憤りや悲しみだったのではないかと思うんです。最後にこのモーセの言葉の一番最後に、私は口下手なのですと書かれています。私は口下手なのです。そして6章の30節、一番最後の節にも同じ言葉が記されています。ご覧ください、私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。かつては自分が言葉の人ではない、自分の言葉が巧みではないということを神様の前に、神様の召しに対して断る理由として何度も挙げた、そのようなモーセでした。断る理由として挙げたモーセでしたけれども、この時点においては一つ目の第一回目のパロとのこの対決を終えて、自分自身の言葉の拙さ、神様の計画は確かである、神様の命令は力強い、そのことを理解している、だからこそ目の前の状況がうまくいかない中でモーセがその責任を自分自身に感じている、そのような言葉ではないかと思うんです。私は口下手なのです。 この口下手なのですという言葉、米印がありまして、新改訳聖書の欄外を見ますと面白い直訳が書かれています。唇に割礼がない、私は唇に割礼がないのです。唇に割礼がない、面白い表現を使っていますけれども、4章の出来事を思い出すんです。モーセ一家がエジプトに向かうその途上で、神様はモーセを殺そうとされた。しかしその時に妻であるチッポラが彼らの子供たちに割礼を施した。息子たちに割礼を施した。そのことによってモーセの命は救われた。この箇所からお話をした時に、この息子に割礼を施すということが主に従うモーセにとっての備え、神様に対する信頼と従順を表す一つの備えであったということをお話をいたしました。おそらくモーセはその場面のことを思い出しているのではないかと思うんです。私は口に割礼を受けていない、私のこの口は備えられていない、私のこの口は口下手なまま、拙いままなんです。民が自分の言葉を聞かなかった、イスラエル人が自分の言葉を聞いてくれなかった、この出来事に際しても40年前の痛みの記憶が蘇ったのかもしれないと思うのです。40年前彼が力強く立ち上がった時、民は聞こうとはしませんでした。そして今また民はもうモーセの言葉を聞こうとはしない。彼はこの時語る者としての自分の無力さを覚えていたのではないかと思うんです。神様の約束は揺るぎなく力強い、でも自分がそれを妨げてしまっているのではないか。民は聞かない、結局自分が行く限りパロも聞かないのではないか。神様の計画の前に自分ではない方がいいのではないか。この語る者が覚える無力感、語る者が覚える無力感というのはですね、私自身が牧師になって7年目を迎えていますけれども、講壇に立つようになってから時にですね、こう経験させられる、いや、いつも経験させられることでもあります。聖書の言葉の素晴らしさを伝えたい、聖書の言葉は力強く慰めと希望に満ちている、でも取り次ぐ説教者である自分がその御言葉を伝えるにあたり、その素晴らしさを、力強さを、そこに満ちている慰めと希望を妨げてしまっているのではないか。この御言葉がもっともっとまっすぐに伝えられれば、救われる魂がもっともっと起こされ、神様の技も進められていくのではないか。そのようなですね、無力感を覚えるんです。あるいは説教者としての私というだけではなくて、この無力感というものはおそらく全てのクリスチャンが経験することではないかと思うんです。自分の救いの経験を証ししたい、自分にもたらされた救いの御業を証ししたい、主に信頼して歩む信仰生活の恵みを力強く証ししたい、聖書から教えられる中でその真実に目が開かれていく、これを伝えたい、でも証しをする者としての自分の弱さや足りなさがそれを邪魔している、妨げてしまっている。私がもっとしっかりしていれば、私がもっと言葉が巧みであれば、私の生き方がもっともっと主を証しするものであれば、そのようなですね、足りなさを覚えることは皆さんないでしょうか。自分の家族になかなか なかなかこの信仰に立って生きることの素晴らしさが伝わらない、むしろ反発を受ける、私に原因があるのではないか、このような私たちの思い、モーセの思いに対してはっきり言ってしまえば、神様はそのようなモーセの弱さや私たちの弱さや足りなさをすべてご存知であるというのが一つの答えなんです。神様は私たちの弱さを重々承知しておられる。その上で私たちを使わそうとされている。7章の7節、ちょっと一番最後の箇所になりますけれども、7章の7節をご覧ください。こう書いてあります。彼らがパロに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。モーセは80歳、アロンは83歳であった。これ不思議に思うんですね。この7章の7節は一体私たちに何を教えようとしているんだろうか。そうか、アロンとモーセの年齢差は3歳だったのか、なるほどと。それだけのことをですね、伝えようとしているわけではないように思うんです。では一体このモーセ80歳、アロン83歳という年齢は一体何を表しているのか。これもですね、はっきり言ってしまえば2人が老人であったということだと思うんですね。80歳と83歳、私たちの感覚だけでなく当時のイスラエル人の感覚にしても、この2人はもうすでに老人であったと言えるんです。この教会にも80代の方々がいらっしゃいますけれども、ご老人とお呼びして失礼に当たらないと思うんですね。モーセ80歳、アロン83歳、はっきり言って2人とももう肉体的なピークは過ぎているわけです。17章にはエジプトを脱出したイスラエル人がアマレク人と戦う、そんな場面が描かれています、記されています。アマレク人との戦いの最中、モーセは杖を掲げました。杖を掲げ続けている間、手を上げ続けている間、イスラエルは優勢であったと書かれています。しかしやがて手が疲れてしまい手を下ろしてしまった。その時に逆にアマレク人が優勢になった、そんなことが書かれています。さらにそこに17章に書かれているのは、モーセは立ち続けていることができずに腰を下ろしたなどということもですね、丁寧に書かれているんです。体の弱さを覚えるのは当然、そのような年齢であったモーセ、そしてアロンです。肉体的な峠は過ぎている、過去の経験が痛みとして残っている、この時点ですっかり自信を失い、ある意味自己嫌悪のような状態に陥っている。でも主はそんなモーセのことを誰よりもよくご存知で、それでもあえて選び出し、モーセを選び出し、アロンを選び出し、語りかけ使わそうとされているということに目を留めたいと思うんです。14節から25節まではイスラエル人の系図、モーセとアロンに至る系図、そしてアロンの息子たち孫たちの系図が書かれています。14節では、彼らの父祖の家の頭たちは次の通りであると始まりますけれども、面白いことに12部族全部が書かれているのではなくて、ルベン、シメオン、レビ、このレビに至ったところでレビの子供たち、そしてその子孫たち、そしてこのモーセとアロンの父親であったアムラムという人物、そしてアムラムの息子であるモーセとアロン、またアロンの息子たち、祭司、大祭司となっていく息子たち、また孫、それが25節までに書かれていきます。イスラエル人にとってこの系図というのはとっても大切なものだったんです。そしてアロンとモーセに対する系図の説明がなされた後に、 面白いのが26節27節です。26節27節、弱さを覚えているモーセである、老齢であったモーセとアロン、アロンとモーセである。しかし26節、主がイスラエル人を集団ごとにエジプトの地から連れ出せと仰せられたのはこのアロンとモーセにである。他の非常に人間的な強さを覚えている誰かにではなく、このアロンとモーセにである。そして27節、エジプトの王パロに向かってイスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのはこのモーセとアロンであった。主がモーセとアロンを使わした。そしてパロの前に立ったのはこのモーセとアロンであった。このアロンとモーセにである、このモーセとアロンであった。繰り返してモーセとアロンということが強調されています。主とパロとの間に立たされたモーセとアロン、仲介者としてのモーセとアロン。しかしですね、ここでそのように神様とパロと、主とのパロとの間に立つにあたって二人に求められていることがありました。28節と29節をご覧ください。28節と29節ではご一緒に読みしたいと思います。出エジプト記の6章の28節と29節、はい、主がエジプトの地でモーセに告げられたときに、主はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよ。続けて7章の1節と2節もご一緒にお読みしましょう。7章1節、はい、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない、はい、この28節29節そして1節2節で繰り返されている言葉にお気づきでしょうか。私があなたに話すことを告げよ、私の命じることを告げなければならない、この命令です。パロの前で語るべきことは私がすべて与えるから安心しなさい。そのような神様の思いがここに現れていますし、同時に私が語ることを繰り返されていたのが、皆告げよ、皆告げなければならないということでした。パロを恐れるあまり、自分自身に対する自信のなさのあまり、自分で勝手にその内容を割り引いたり変えたりしてパロに告げるのではない。神様が与えてくださる言葉を、教えてくださることを、語られることを皆そのまま告げなくてはならない。これがアロンとモーセに対する主の命令だったんで、命令だったんです。私たちもキリスト者である限り、主とこの世、神様とこの世との間に立たされているものと言えます。そのような私たち一人一人、また教会、私たちのこの教会の御言葉に対する姿勢が問われる、そのような神様の言葉ではないかと思うんです。私たちは御言葉を慕い求めるクリスチャンとして、そしてこの盛岡聖書バプテスト教会は御言葉が語る通りに聞こうと求めているだろうか、この御言葉に聞こうと求めているだろうか。自分勝手な思いを持って、ある部分は聞き、ある部分には耳を閉ざすということがないだろうか。非常に表面的なところで自分の心を楽しませるだけ楽しませて満足しているということはないだろうか。都合に合わせて御言葉を利用するような聞き方をしてはいないだろうか。神様はおっしゃるんです。私があなたに告げることを語れ。 皆語れ。あのエデンの園でアダムとエバが犯した罪ということを考えますときに、その根底にあったのは主の御言葉に対する無理解。蛇とのやり取りの中で神様が与えてくださったその言葉、命令というものを、命じられたことをいい加減なものとして取り扱ってしまったということにありました。聖書は語ります。詩編の19編にはこんな御言葉があります。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の御教えは完全で魂を生き返らせる。主の証は確かでわきまえのないものを賢くすると言われているんです。もちろん私たちの御言葉の理解は完全なものではありません。私たちは本当に足りなさを覚えるものですから御言葉を求め続けるんです。でも主はそのように求め続ける私たちにとって、この聖書の言葉が欠けのない完全なものであることをいつでも教えてくださるんです。弱さを覚え自己嫌悪に陥っている、そのようなモーセに対しても神様は親しく望み、そして御言葉を持って語りかけました。弱さを覚える中にあっても、私たちのすべてをご存知の主が御言葉を通して語り続けてくださっている、このことを覚えていきたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目の点、私が主であることをということを短くお話をしたいと思います。7章の3節から5節までをご覧ください。7章の3節から5節まで。神様に従いパロのもとに行き、イスラエルの民のもとにも行った。でも自分が期待していたようにことは進まず、むしろ悪化した。そんな失望感を覚えているモーセに主は続けて語りかけます。3節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の7章の3節、はい、私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。この前半部分に目を留めるときに、耳を傾けるときに、モーセの何かですね、心の叫びが、書かれてはいない心の叫びが聞こえてくるように思うんです。3節の前半で、私はパロの心を固くなにすると神様はおっしゃいました。今回もパロはあなたの言葉に耳を傾けないだろうというわけです。まあ、この言葉を聞いたときに、モーセはですね、すぐに、じゃあ自分が使わされる意味は一体あるんだろうかと、そのように思ったのではないかと思うんです。叫びたかったのではないかと思うんです。しかし続く言葉は、そんなモーセの思いをはるかに超えていたんです。私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。2週間前でしたでしょうか、このエジプトの地でのこと、神様の救いの計画、そこには人と神様との時間の違いがあるということをお話をしましたけれども、今日確認をしたいのは、神様の計画が私たちの思いをはるかに超えて大きなものであるということなんです。4節5節もご覧ください。パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民、イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。皆さん、この神様の言葉がモーセの思いをはるかに超えている、凌駕していることにお気づきでしょうか。五節で一番最後です。エジプトは私が主であることを知るようになると言われています。モーセが願っていたのは、 イスラエル人たちが自分たちの神である主を知って、そしてこの主に従って、モーセの言葉に聞き従って、そしてエジプトを神様の助けによって脱出することだったんです。しかしここで明らかにされた神様のご計画というものは、エジプトは私が主であることを知るようになるというものだったんです。モーセが期待するようには決してことが進まないんです。モーセが期待するようにはことが進まないんです。パロの心はますます固くなになり、権力者としてありとあらゆる権力とまたプライドを持って、モーセにまた主に反対しようとするんです。でも彼が聞き入れなければ聞き入れないほど、エジプトの地で主の不思議と印とが繰り返し行われることになり、その都度その都度主の力の偉大さが明らかにされていき、むしろイスラエル人だけではなく、エジプト中が主を知るようになるというんです。この箇所を読みますときに、イエス様のことを思いました。約3年半といわれる交渉涯を通してイエス様が直面したのは、ご自分が神様の言葉を取り継ぎ続ける、父なる神の言葉を、主の言葉を取り継ぎ続ける中で、しかし敵意を持った人々が増えていき、その人々からの反対を受け、攻撃を受け、最後には殺されてしまうという現実だったんです。従い続けてきた弟子たちにとって、イエス様のむごたらしい十字架の死というものは、この世の権力に対する敗北のように思われたんです。彼らは恐れ、逃げ、そして震えていました。でも彼らの思いをはるかに超えた主の計画がここにあったんです。イエス様がよみがえられ、そしてあのペンテコステの日、聖霊が下ったその後、主の力の偉大さは明らかにされ、イスラエル人、ユダヤ人だけではなく、地中海世界一帯にその神様の偉大さが広がり、知るものとされ、そしてやがて世界中が主を知る、キリストを知るようになっていきました。弟子たちの思いをはるかに超えた神様のご計画がそこにあったんです。私は主である、私が主であると繰り返し語られる神様がおられます。私たちは時に神様のご計画というものも、見思いというものも、私たちの思いの中で小さく小さく見積もってしまう、そのようなものであることを覚えます。しかしそんな私たちが、この主こそが私たちの神であることを知り続けるときに、私たちだけではない、この世も、私たちの家族も、私たちの隣人も、この世も主を知ることになる、これが神様のご計画です。この世界を知恵をもって創造され、今も治めておられる偉大な神様の身思いと、その遠大なご計画を知る中で、私たちのあまりの小ささも覚えさせられるんです。思い通りにはいかない状況の中で、激しい困難や試みを経験する中で、そして弱さを覚える中で、私たちはうつむいて耐えるしかないのではないんです。今週の御言葉として詩編100編の御言葉を選ばせていただきました。詩編100編の1節と2節、詩編100編の3節ですね。詩編100編の3節ですけれども、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。主の憐れみが海よりも深い、海よりも深いことを覚えたいと思います。そしてその身思いが 私たちが見上げる空よりもはるかに大きいことを覚えたいと思います。そしてその主が私たちを作り、ご自身のもの、私のものと呼んでくださる、その御声を聞き続けていきたいと思います。弱さの中でこそ私たちに語られている御言葉に私たちは気づくものとされたいと思うんです。そして同時に私たちが主を知り続けていく中で、私たちの思いをはるかに超えて主がこの世にあって知られていく、このことも覚えていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。モーセという人のその生涯を覚えるときに、その生涯の歩みは全てと言っていいほど自分自身の思い通りではなく、運命に翻弄されるかのように自分の足りなさを覚え、弱さを覚え、神様の前に立つにもふさわしくないと思われるような、そのようなものであったことを覚えます。同じように私たちも自分自身の歩みに対しても何も確信を持つことができずに、明日のこともわからないような、そのような弱さを覚えるものであることを思います。しかし私たちは弱いものであっても、足りなさを覚えるものであっても、私たちの上におられる主は、共におられる主は確かなお方であり、その御言葉が完全であることを覚えます。今日も礼拝を私たち捧げています。御言葉に耳を傾けております。神様、どうかあなたの御言葉を聞くにふさわしく私たちを整えてください。その御言葉を勝手に切り張りしてしまうような、耳を失わせてしまうような聞き方をするのではなく、主が私たちに対して語りかけてくださっているその御言葉を御霊の働きによって理解することができるように、どうか神様助けてください。また私たちが使わされる場にあって、主がご自身のことを知らそうとされている、私こそ主であると、そのようにこの世に対して語りかけている、そのことを覚えることができますように、今週も私たちまたそれぞれの場所へと使わされます。伴ってくださる主を覚え、御言葉に聞き、その場所に出ていくものとさせてください。